では次に、この善知識とは一体どういう方なのか、どういう説法をする方が善知識なのか。親鸞聖人は教行信証の解度下にですね、この善知識のこの任務役目について教えておられます。まあ、解度下というのはこれはですね、救われる道程、我々がどういう道のりを通って、幸せになれるかについて書き述べた、巻物ですね。そこにも、当然ながら善知識はこういう説法をする、で皆さんはこういう説法を聞いて、幸せになっていくんだということが、書かれているんです。教行信証のですね、これはですね464ページの最後からですね、このようにですね親鸞聖人、善知識の役割任務、皆さんはどういう説法を聞けばいいかについて、丁寧に教えてくださっています。まず一度読んでみたいと思いますね。まずこうおっしゃってますね、菩薩と諸仏はすなわちこれ真実の善知識なり。最後の行間ですね。まずこの善知識は本来ですね、菩薩と諸仏のことはを善知識と名付けると、真実の善知識ですね。でまた次に善男子、仏法を聞いている仏縁の深い皆さん、仏及び菩薩を大医と名付く。大医とは大きな医者と書いて、優れた医者を善知識と名付けるんですよと。なぜか、なぜね優れた医者を、ね、善知識と名付けるかといったらね、理由はですね、それは病を知り薬を知りて、病に応じて薬を授けるからなんだと。なぜね善知識は優れた医者ね、善知識はですね大医ね、優れた医者に例えるんですね。大医と名付けるかといったら、その理由はね、病をまずね正しく知ることができる、そして薬も知ることができる。病と薬を知って、そして病に応じて薬を与える、授けることができるから、だから大医であり善知識なんだと。仏法を説く立場の人は待機説法をしていくんですね。相手の気とはこれ心、相手の気に対して法を説く。気とは我々で言うならば煩悩の病で苦しんでいる、病に応じて薬を与えなければならない、皆さんの気に対して気に合った法を与えていくのが、仏法者の説法者のあるべき姿なんだ。ただ当然相手によって説法内容は変わります。皆さんの煩悩の病も共通した内容もあるけども、共通した共通でない病もありますから。だから仏教にはたくさんの教え、八万四千の法門があるんですね。で早速見ていきますね。例えば良い優れた医者にはですね、当時あの8種類の術、当時インドでは8種類のですね、人々の病を治すような術、手術の術で、そういうものがあって、それが、ね、よくするがごとしだと。でまず病相を観ず、病気の姿をですね、病気の姿をまず見るんだと、ね、私たちの病にはですね、この病気の姿があるんですね。これを見ていくのが善知識だと、ね、この世の中では例えば大きく3つ分けることができると。何らおか3つとすると、これ当時の医学ですから今とちょっと合わないかもしれません。当時の医学ではね、まあ、この病の姿に3つあるとこう仮定して、何らおか3つとなす。風邪の病と熱の病と水の病だと。この水病というのはこれはあの体が冷える病気だそうですね。まあ風邪、そして熱、風病と熱病と水病があると。こういう3つの3通りの病の人がいたとしよう。じゃあこういう病の方にはどんな薬を 与えたらいいのかと言いますと、当時はこうだったそうですね。風病の人、風の病の人には粗油というものを授けるのがいいと言われました。粗油とはこれはですね、牛酪、お乳をですね、どんどん生成していくと、この粗とか酪というふうに変わっていくんですね。で最後は大酪といってね、最高の、レアチーズみたいな、飲むヨーグルトみたいな、そういう最高の味に変わるみたいですけどね。まあ、5段階この生成していく段階があって、その中の粗油というね、そういう、まあ、牛乳から作ったね、牛酪から作った油があるそうです。よく分かりませんけど、でそういうものを与えたら風邪が治ると当時は信じられていたんで、風邪の病の人には粗油を与えたらいいと。また次ですね、熱病の人には何をあげたらいいかと言いますと、当時は灼蜜を与えたらいいと、ね、氷砂糖を与えたらいいと。ちょっとあんまりピンとこないかもしれませんけど、ね、これカロリーが貴重だったんですかね。この氷砂糖を与えることによって熱病を治すことができると、こう生まれとったんですかね。熱病の人には灼蜜、石の蜜、氷砂糖を与えればいいと。そして水病の人には、体が冷える病気の人には喉頭、これは生姜湯だそうですね。水病の人には生姜湯を授けたならばいいと。で、病根、病気の根っこをね、医者は知ってますから、病気の根っこを、知る、病気の根っこを知ってるから、薬を授けることによって病を治すことができるんだと。だから良医、優れた良い医者ね、優れた医者というふうに名付けるんですよと。良い医者というのは的確にね、病に応じて薬を与えることができる、これが優れた医者なんですね。でこれと禅師式も同じような任務があるんだと。仏菩薩、仏や菩薩もね、またまた格のごとし、仏や菩薩もこの優れた医者、素晴らしい医者と同じような任務を背負っている。もろもろの凡夫の病に3種類あるとしますね。我々は凡夫、悟りを開いてない人はみんな凡夫と言われます。我々凡夫の病にはこの3種類あります。3種類あることが知れます。知ることができる。1つには貪欲、2つには嗔疑、3つには愚痴である。この三毒の煩悩と言われる、これを治すのが仏教なんですね。この病を治すのが禅師式のお仕事でもあります。じゃあこういう人たちにはどんな説法をすればいいのか、どんな薬を与えたらこの三毒の煩悩という病が癒せるのかということ、一番皆さんが聞きたいことでもあるんです。それを親鸞聖人には涅槃経という経を引用されてはっきりと教えてくださっています。まず最初、貪欲の病をね、貪欲の病には教えるに何を教えたらいいかと言いますと、骨相を観世しむ、骨の姿をね見せる。この骨の姿と言いますのはね、私たちの体はですね、白骨を連ねた、ね、ものに過ぎない、いわゆる無常観ですね。やがてあなたは白骨になっていくんです。骨の姿をあるがままに見る、生まれたものは必ず死んでいく、その無常観というもの、これが深まればあなたのむさぼりの欲はどんどん減っていきますと、こう教えるんですね。これが貪欲に対する薬であります。そして2番目には真理の病、真理の病にはですね、慈悲相を感じてしまう。この真の強い人はね、やっぱり好き嫌いが非常に強いんですね。慈悲のものがないんです。慈悲がないから怒ってしまう。 だから慈悲の姿を、ね、あるがままに見る、慈悲というものが持てるように、慈悲の心が、ね、抱けるような、そういう、ね、状態にまで持っていく、慈悲の姿を見るように持っていけば真理の病が治せますよと言われています。そして愚痴の病、愚痴で苦しんでいる方には十二円相、これは十二年といってですね、今日は詳しく話していけませんが、我々の苦しみの原因と結果をね、十二の因縁で、解き明かされた、まあ、つまりは因果の通りです。縁起とも言いまして、因果の通りがわからないから愚痴の病で苦しんでいる。だから因果の通りを徹底していくならば、ね、あるがままにこの現実世界における法則は因果の通りであることをですね、相手に知らせる、そうを受けていく、これによって愚痴の病が癒されるんですよと。でこうおっしゃって、この義をもっての上に、こういう理由で、こういう理由で、ね、だから諸仏菩薩を善知識と名付けるんですよと。で善知識は例えば戦士、船人といってね、船人がよくね、この人を渡す 船にね、船頭が乗って、ね、我々を船に乗せて、ね、彼岸まで、ね、渡してくださる、これが善知識なんです。だから善知識をね、大戦士と名付けると。大戦士、まあ船頭ですかね、船長、今では船長ですね。大戦士、善知識を大戦士とこういうふうに名付けるようなものなんだと。諸仏菩薩もこれと同じですよと。諸々の修行、多くの苦しんでいる修行をですね、少女の大海を渡らせる、苦しみ悩み、生まれては死ぬ、生まれては死ぬを繰り返している少女の大きな海を渡すことのできる方が船長、船の船長であるように、善知識はそういう大船長、これに似ているんだと。だから善知識だと、こういう理由で仏教では善知識と名付けると、こういうふうにね、おっしゃってます。でそこでこの話で皆さんに知っていただきたいのはですね、この善知の説法といったらですね、この貪欲心理愚痴、この病をいかに治すかがポイントなんですね。今残念ながら浄土真宗では偽証さえ晴れたらいいということで、この煩悩を問題にする先生方が少ないんですね。でもはっきり信内書におっしゃってます。周り人にちょっと非難されますけどね、この浄土真宗は偽証が晴れたら救われるんだと、煩悩はどうにもならないんだと。だから煩悩を問題にするよりも偽証が晴れたかどうかが大事なんだということで、煩悩を問題にする私の説法をね、否定するかのように言われたことがあるんですけどね。でも私はこの親鸞聖人のお言葉に従いたいと思うんですね。親鸞聖人は仏法を説く善知識とはどういう説法をすればいいかについてはっきりとですね、応用予約の説法、この相手に、相手の病に応じた説法、この薬とは仏法ですから、相手の気に応じた法を与えていく、病に応じて薬を与えていく、これが仏法を説く立場の、ね、任務ですから、この真理に基づいて私はひたすら皆さんの煩悩を問題にしていきますし、していきたいですし、またこの煩悩を問題にして実際これが減っていくんですね。貪欲も弱くなるし、真理も弱くなるし、愚痴も減っていくという実感が私にはございますから、だから皆さんも実感できるし、またそれが修道の道程だと思うんですね。阿弥陀仏のお力をいただけた、いただいた人は必ずね、この皆さんの病を、ね、治してくださるんです。この病が全然治らなければ皆の本願不思議と言えますからなんですね。この世全然煩悩変わらずに、死んだら極楽と、死んだら煩悩はなくなるんだという方いますけど、死んで煩悩なくなるならば、この世でもね、減ってもいいじゃないですか。全部はなくならなくてもね、少しでも減ってもいいじゃないですか。まあ、ちょうどね、 阿弥陀仏の救いはこの世はどうにもなれません、死んだら極楽、死んだらお助けという説法が昔ありましたけど ね、死んで助けるお時阿弥陀仏ならなぜ現在救ってくださらないのか、阿弥陀仏は死んだら煩悩をなくしてみせるということを言われるならばね、なぜ生きている今煩悩を少しでも減らないんですか。今苦しんでいるのは、今触れで苦しんでいるのはね、貪欲心に愚痴、これが原因で人生は苦しみで染まってるんですね。弥陀の本願不思議と言われますけども、弥陀の本願不思議ならば、ね、当然この世から貪欲心に愚痴は、ね、減っていく、弱まっていく、苦しみはどんどん減っていくという実感があってもいいじゃないですか。なぜ実感がないかといったらね、この貪欲心に愚痴の病を治す薬、この薬を相手に与えていないからなんですね。もちろん私は反省しますけどね、相手の病に応じて薬を与えていかない、いかればならないんですね。その薬についてははっきりと骨相を完全しむ、自悲相を完全しむ、そして十二円相を完全しむ、これがあなたたちの皆さんのこの煩悩の病を治す仏の教え、薬なんですね。これをしっかり理解することによって、この教えを聞くことによってね、皆さんの病、煩悩の病はだんだんね、治療されていくんです、だんだん治っていくんです。だから、まあ、今日はね、特にこの骨相、自悲相、十二円相、この言葉だけでも覚えていただいてね、これをね、実践していくことによって皆さんの今の苦しみは着実に解決されていくということを知っていただきたいと思うんです。じゃあまず見ていきますね。まず最初、貪欲、貪欲とはこれは意味は貪る心と書きますね。貪る心、私たちどうして貪るかと言いますとね、それは自分がわからないからなんですね。私たちは自分がわからないから我というものを作りました。もし自分が分かれば我を作る必要なかったんです。自分が分からないから仮にね、自分が知りたい知りたいということで仮に理想の自分を作ったんです。そしてね、この我をですね、認めてくれる、認められるように、認められるように生きようとするのが我々だから、これを仏教ではガリガリというんですね。私たちは自分が分からないから自分というものを作ってこの我を満たそうとする。でもいくら我を利するとは、これ我を演じる、我を守ろうとしても、これは仮の自分であり本当の自分じゃないから、臨時を迎えたらこれは全部、ね、我は総崩れです。その時に大変な苦しみが起きます。そこでこのね、我を利する、我を利するんじゃなくて我を減らしていかねばならない、我をやめていかねばならない。それにはやっぱりですね、この無常観というもの、これ骨相と言いますか、これはですね、骨の姿とありますように、人間は必ずね、骨になるんです。だから私はたまにですね、あの葬儀なんかにもね、参加してもいいと思うんですね。私も昨年参加しましたけど、やっぱりね、目の前で亡くなった方がいたんでね、やっぱりびっくりしました。昨日まで生きていた人がね、翌日も死んでね、次ね、あの葬儀行って骨になったんですね。ものすごい短期間で、ね、生きてた人が死んで、もうすぐ今ならばね、すぐ焼けますから骨になってしまう。これが私の未来なんですね。私も必ずね、ひとつまみの骨となって死んでいく未来が、そう遠くない未来に 100% みんなあるんですね。死の淵に一人残らず死んでいくんですね、もうあとわずかで私たち命を終えるんです。で、必ずね、人間は生まれたからには死んでいく、この無常ということが分かったならば、むさぼりは一気に減ります。だから仏教ではこの無常観が大事なんですね。この骨相を感じしむとはですね、これは言葉変えたら無常観です。無常をどれだけあるがままに見ているか、これがその人の信仰のバロメーターと言ってもいいですね。この観という字、よく仏教で使いますね。 これはですね、これ観無量寿経の観です、意味はあるがままに見る、ね、この右のこっちのこれも見るですけど、こっちにこの字をつけたらあるがままに自分の主観を交えずにそのまま客観的に見る、これを観察の観と言います。でこの無常観というのはですね、誤解したらダメなのは、責めることが無常観ではありません、ね、死ぬぞ死ぬぞ死ぬぞと言って、ね、いたずらにね、この死んでいくんだということを言ってもですね、苦しくなるだけ、ね、やっぱり責めるのはよくありません。ここでいう無常観は、必ず私は死んでいくという事実をあるがままに見るだけです。これは10年後かもしれませんけど、必ず人間は生まれたからには死んでいくんだというね、あるがままの現実、常がない、すべてのものは常がない、必ず生あるものは必ず死んでいかねばならないというね、このあるがままの現実をですね、否定するんじゃなくて受け入れていくんです。諸行無常という厳粛な事実を受け入れていくだけでいいんです。それにこのね、骨相を観世しむる無常観が深まっていけば、このむさぼる気持ちがなくなる、ね、必要なものがあればいいんですよ。なぜ必要なもの以上のことを求めるか言ったら、ね、私は死にたくない、これ死んでもガーが残ると思ってるんですね。これが自分の土地とかね、お金ならば子供に残すとか、ね、自分の生きた証を残したいということで、そういろんなものに執着するのは、死んでも私はガーだと思ってるからです。皆さんいくら業績を残しても、お金や財産を残してもね、それ自分じゃないんです。でも私たちはガーがあるためにね、何か残したいんですね。でも魂は次の五章に行くんです。ガーは自分じゃないんです。で無常が取り詰まったらね、このガーはどんどん崩れます。これが自分だと思っているものは、これは幻みたいなもので、実体がないんです。勝手に皆さんが自分でこれが自分だと思っているだけですから、実体がないからね、どんどん無常の嵐の前には崩れていくんです。だから無常が分かれば分かるほど、我は、ね、どんどん崩れていきますから、むさぼることには意味がないと。必要なものがあればいいんです、生きていくためにね。これが仏教なんです。でだから欲を少なくしてたることを知る、これがある意味悟りの世界なんです。ただ菩薩は必要以上のものは戻りません。もしあれば人にどんどん与えていくんです。だから無常観、無常をあるがままに見る、これによってあなたの貪欲は減っていくから、だからこの無常というものをですね、ごまかさずに見つめていく。でこれはね、証文しなくてもね、仏様はね、皆さんにも見せてくれてますから。仏教では仏様はどこにもおられると言われます。皆さんが仕事している場でもね、普段のところにもおられるというのはですね、仏様といったらね、ひたすら無常観を説法している方でもあるんですね。無常というものをですね、見せてくださるんです。だからそういうふうにも味わっていただきたい。テレビを見てもラジオを聞いてもね、新聞読んでも ね、人は必ず死んでいく、ねね、年々に変化している。だたまに街歩いてもどんどんね、風景も変わっていますので、言っておくとしてね、変わらないものはない。どんなものも変化している、私もどんどん変わっているんですね。この変化を柔軟に受け入れていく、もう固定化するんじゃなくて、もう変化を受け入れる、受け止めていく心、これを育てていくのが仏教ですから、やっぱり無常に慣らしていくということも必要になります。だから無常感を解けば貪欲は減っているのが、この貪欲を減らす方法ですね。骨相というものを見ていきなさいと。見たくないけどね、自分が死んでいく未来は。でもこれを受け入れないと、実は幸せにはなれないんです。私たちは仏教ではね、苦しみの原因は分別心と言われます。とにかく物事を2つに分けて、そして1つに執着して、1つを否定するんです。好きならば嫌い、ね、善と悪、ね、黒と白、ね、2つに分けて1つを否定するのが、これがあなたを苦しめるんです。で一番の分別心は何かと言ったら、実はね、生と死なんですね。生と死、これが一番の分別心です。これが一番なかなか なくせない分別紙なんですけどね。私たちは誰もがね、生が好きですね。これで思いっきり執着するんです。で、死を忌み嫌いますね。当たり前ですけどね。でも、龍樹たちは、この生死を分別しない子になられたんです。あなたの本当の私はですね、死なないんです。また、生まれることもないんです。本当の私の魂はね。でも、肉体が生まれ、死んだらなくなります。この我をね、肉体につけていたら、あるいは自分の持ち物につけていたら、必ず持ち物はなくなるし、体を失うから、すごい苦しみが起きます。でも本当の皆さんは、生まれることもなければ死ぬこともないんです。これを二つに分けて、ね、生は好き、死が嫌いというね、この心が強ければ強いほど、やっぱりね、苦しむんです。これはあるがままに見て、私という生命はね、ずっと残るんです。そういう自分を見つめていくんですね。とらわれずに、あるがままの現実をね、受け止めていく、そういう心がけによって、仏教では、阿弥陀仏のお力によって、生死を乗り越えさせていただけるんだと。それを信じていただきたいんですね。阿弥陀仏のお力は皆さんをですね、生死を乗り越えさせようと、ね、全力を注いでくださっていますから、その阿弥陀仏を信じてね、進ませていただくんですね。この二つに分ける、この分別心、これがあなたを苦しめるんで、ね、囚われないように、ね、持っていくのが実は仏教なんです。だから無常というものを、ね、嫌わずにね、受け止めていくことによって、だんだんと現実がね、すぐには無理ですけども、だんだんと現実、無常が受け止められるようになっていきますから。まあ、これが一つ目ね。次、二つ目。真理。これは、真は怒り、意も怒りね。これがどうして起きるかといったならば、私たちは自分がわからないから我を作りました。そして、この我を守るためにね、我を否定してくるものがどんどんやってくる。この苦しみ、我を否定する苦しみに対して怒りを起こすのが我々なんですね。だもし我が弱ければ、苦しみをね、嫌がらずに受け止めていけばね、怒りもなくなるんです。つまり結局分別心なんですね。物事を二つに分けて、我と他に分けて、我を否定するものに対して怒りを起こすんですね。この物事を二つに分ける、好きな人、嫌いな人、私たちは敵と味方に分けるのが好きなんですね。すぐ私たちは誰かを応援して誰かを否定したくなるんですね。僕ら人間ですけどね。でも仏教では敵味方をなくすんです。仏様はね、敵も味方もないんです。全てを平等に見るんです ね。あるがままにね、見えますから、ね、どんな人にも慈しみの心で悲しみ同情する心があるんです。敵味方に分けない、好き嫌いを分けずに、みんなね、仏教では仏の子なんです。これが仏教、すべての人は仏性がある、すべての人は仏の子だという言い方があるんですね。仏の子、仏のね、仏子と言いまして、子供はみんな親にとっては可愛いんです。こういう気持ちで仏は私たちをご覧になってくださいますから、ただ慈悲の頃で仏様はご覧になる。あなたもね、本来いいものがありますというふうにね、おっしゃってくださるんですね。あなたも仏になれますよ。仏になる。仏の頃がありますよと。これが、一切史上必要仏性なんです、ね。仏性があるから、ね、あなたもね、この煩悩さえ取り除けば、ね、清らかな心があるんだから、ね、人を憎まずにね、慈愛の気持ちで、ね、慈しみ、悲しみ心で接してあげなさいと。この慈悲の心が起きるように、これがあれば怒りは消えると。結局、この我が否定されたくないから起こるんですね。もしこれ我が否定されたら自分がなくなってしまう。我が壊れたら私という存在が透明人間みたいに感じて、わからなくなるから、とにかく、ね、怒って見えないようにするんですね。自分がなくなる不安が一番強いんです。だからやっぱり自分というものを知ることが大事ですね。また、ね、本来私たちの心は仏の性質、仏性があるという教えが仏教ですから、ね、こういう心はあなたありますからということでね。また、もしないならば阿弥陀仏がくださいますので、ね、聴聞によって、ね、この慈悲も、ね、功徳、そして知恵もいただけますから。まあ、そういう言い方と、もともとあった言い方は2つありますけどね。まあ、相手によって。言い方を変えるだけで、 実際はあったという言い方もありますし、もしないならばいただいていけばいいという言い方があります。まあ、慈悲の心が起きてきたならば怒りはおのずと消えていきます。だからできるだけね、この敵味方を分けない、これ分けるのが罪悪ですから。だから憎たらしい人も実はもっと言えばね、それはあなたの心にある荒屋敷なんです。憎たらしい人はあなたのにもそういう心があるから、それを人が見せているだけなんです。もっと言えば嫌いな人というのはあなたなんです。あなたの姿が映像で見えてるだけなんです。仏様はどんな人もね、あるがままにね、平等に見ますから、好き嫌いが全く存在しない。敵も味方もないのが仏様の真実の悟りの境地なんです。その世界を私たちもね、進ませていただけますから、ね、その仏様に見習ってね、そして慈悲の心が起きるようにね、慈悲の眼差しで見えるようにご覧に、ね、見ていく努力が必要だと思います。そうすることによってこの真理の病も、減っていきます。そして最後ですね、愚痴の病、これはどういう意味かと言いますと、愚痴というのはですね、この3つで並列に並んでますけども、この3つの中で一番の根本はこれ愚痴です。無明とも言いますね。愚痴イコール仏教では無明と言います。だ実はこの無明が一番の根本原因なんです。だからね、苦しみの原因は、煩悩じゃなくて無明という言い方をするのは全く間違ってはいません。ただ正確に言いますと無明イコール愚痴ですから、これが正しい言い方ね。明かりがないということは知恵がない、愚痴とは知恵がないことを言います。この知恵がない、知恵がないから自分がわからない、自分がわからないから我を作ったんです。で、我にあったものを貪り、我を否定するものをね、浮かぶ、こういう、メカニズムになってますね。一番の3つの根本は愚痴。そもそも自分がわからないから我を作って、我を満たそうとして貪欲を起こし、我を否定するものを排斥するのが真理ということで、一番の根本原因は無明にあります。つまり自分がわからないところが一番の根本原因ですから、だから仏教では真実の自己を教えるんですね。皆さんに本当の自分を知っていただこうということで皆さんに教えを説いていきます。で、この愚痴の病を治すにはどうすればいいかといったら、十二円相を完全しよう。これは十二円といって、我々が、苦しみの原因というものをですね、もう論理的に原因結果の、追求によって明らかにした内容なんですね。無明から始まって行識、良識、六所職、十愛集、小老子ということで、今日は時間がございませんけどもね、無明が苦しみの原因で、ここからずっとあって、最後ね、小、生まれ、そして最後老いて死んでいく。お釈迦様はなぜ私たちは老いて死んでいかねばならないか、この原因を徹底的に追求していったら、最後たどり着いたのが無明だということが知らされ、で無明を、ぶち破られて悟りを開いたという流れになります。また無明が原因で老いて死んでいくという結果もある。だから無明がなくなれば老いと病、老いと死というで苦しみもなくなる。肉体は老いたり死んだりしますけどね、心は永遠の生命なんです。本当の皆さんは、ね、滅びない永遠の生命なんです。それを知らせていくのが仏教なんですね。無明があるから老いと病というものがあると。無明を晴らせば老いと病を乗り越えた、老いと病と死を乗り越えた人間苦悩の全てを離れた境地、これが涅槃であります。涅槃の境地に至らせるのが仏教の目的ですから、最後結論は無明の闇を破る、つまり愚痴の病を治していくのが、あらゆる苦しみの、ね、元を絶つ方法なんです。だからこの愚痴の病を治すには十二因縁を解く、我々の苦しみの原因と結果、因果の道理を徹底して正しく学び、そして原因をなくせるように、今の結果は何が原因なのかをね、徹底的に因果関係を明らかに見ていく、そして原因を一つ一つ、取り除いていく、 まあ、これが仏教であります。だからね、因果の道理がこうどれだけ深く理解するかにかかっています。まあ、そこで、ね、この結論は無明の闇を破るのが仏教の究極の目的ですから、これを破るには知恵を得るしかない。じゃあ知恵をどうしたら得るかといったら、やっぱり聴聞が一番いいんですね。聴聞によって私たちは、ね、知恵を得ていく、これが一番オーソドックスな方法ですから、ね、ただその知恵をしっかり学んでいくために聴聞は欠かしてはならないと思います。ということですね。もう一度、確認いたしますと、ね、この禅師式とはどういう方かといったら、ね、病を知り薬を知って病に応じて薬を与えるから、この禅師式と名付ける、こういう方を優れた医者大医、もしくは、優れた医者というふうに名付けると。まあ、当時は、風邪の病の人には素湯を与えたり、熱病の人には灼熱を与える、氷砂糖を与えたり、水病の人には喉頭、障害を与えて治したように、我々の病にもそれぞれやっぱり、ね、薬が必要なんだと。トイブの病には骨相、骨の姿、いわゆる無常感というものを、ね、明らかに見ることができるように持っていく。心理の病の人には自死相を完全しむ、自死というものをですね、心を持つようにする。自死の心があれば、ね、そういう怒りも減っていきますよと。そして愚痴の病の人には十人念という教えをね、何度も何度も聞いて原因と結果の関係を正しく理解したならば、この愚痴の闇も、ね、癒されていきますよと。これが禅師式の仕事ですから。だからやっぱり煩悩というもの、これはですね、実際実感できるし、これ着実にですね、正しく教えを聞いていけば減らすことができますから。だからコツコツコツコツ仏法を聴聞して、この煩悩の病を、ね、治していただけるように進んでいく、まあ、これが仏教ですと親鸞聖人ね、はっきり、教えてくださってますから。これ涅槃経の言葉ですからね、お釈迦様の間違いがない教えでありますから、それにね、従わせていただきたいと思います。